どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目にもやられた死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ありがとうございます。先週ですね、東京の方の石屋の四個神の行ってですね、そこで、ホームページを一日作って2日目はミーティングをしてですね、今度から実は石屋の四個神の方では、5人のカンボジアの子どもたちにですね、個人的サポートしてくださる方を募集するのを6月の頭から始めますので、ホームページをご覧になって重荷と関心のある方はぜひサポートしてほしいと思います。3つあって、その5人の誰かをサポートする場合と、年齢と、年齢というか学年にしたんですけど、学年と中高生、高校生、大学生という学年と小学生とかですね、学年と性別を指定して、こちらでその中から選ぶ人と、全くお任せ、全くお任せするからとにかくということで言ってください。この3つの選択があってですね、でそれで、サポートをしてほしいということですね。里親制度に向かっての信仰の悩みでですね、ある人、子どもをこうサポートして助けたいということでね、やりたいと思っています。であるロックグループの人たちが応援してくれていて、6月の14日から1週間ですね、日本に9人の子どもたち、男の子5人と女の子4人、それとルツ前田さんの9人が日本に来ることになりました。でそのメインボーカルの子がそのコンサートに呼んでくれたんですね。だからその10人分の飛行機代と宿泊代プレゼントしてたので来ることになりました。ちょうどその火曜日に私は東京行くことになったんですね、その以前に。それでミーティングをした後、一緒に、羽田空港までお迎えに行くことになりまして、でその後コンサートも一緒に行くことになりましてですね、どんなコンサートなのかちょっと大丈夫かなと思いますけど、子どもたちと一緒に行くってことで、ね、そこのポイントなんですけども、ね、行っていきたいと思ってますので、覚えておいてください。その中で嬉しいことを聞いたんです。すごく嬉しいことをというのは、マジキナ牧師っていうのがその、掃除師でいつも、いらっしゃるんですけども、安定教会の牧師を兼ねてるんですが、彼がですね、長崎教会の牧師のある方のお嬢さんですね、名前はオンラインするか避けますけど、その方のことをですね言っておられてですね、ものすごく今燃えていると、日曜日も朝から夜までいると、ね、そして月曜日も来てて、で月曜日の午後の礼拝も出てる、予言者役も出てるんだけど、ただ今度からアルバイトが始まるからちょっと来えなくなったんだけど、で行ってきたそうですね。最初の頃挨拶してもブスッとしてたんですって。で最初の頃本当に失礼をしてすいませんでしたって言って、わざわざ謝りに来たとか言ってですね言っておられまして、本当に彼女は実はですね、去年の9月にシルバーウィークキャンプってのやったんですけど、その時来てですね、で、いろんなグループがあったんですけど、どこのグループの人たちを集めて、彼女とうちの娘にですね、信徒として言いたいことっていうのを言ってもらうコーナーを作ってですね、牧師たちにですね、信徒の本音を聞いてくださいっていうコーナーをやったんですね。だからいろんな話をしてくれて、それで、すごくいい時を持ったんですけども、今彼女はですね、燃えてるわけですね。お父さんお母さん頑張ってって感じですけども、だからすごく嬉しかったです。で全く別に今回、前田牧師がご夫妻でその大和ゴスペルクラブの CD を作るために来られたんですけど、その時にその話題になってですね、いやなんかすごく一生懸命もう喜んで応じてますよって、もう朝から第2からかないて夜までいますよってこうなんか言ってまして、やっぱり両親の背中を見てきたんで、そうなんだろうと思うんですけど、なんかすごく嬉しいなと思いました。去年来た時はですね、なんかいろいろ言っておられたんですけど、ね、で神の時が来るとやっぱり主が捉えるんだなと思いますね。誰に強制されたわけでもないと思うんですけど、本当にすごく、ね、嬉しかったですね、そのことはですね。で、そういうことがありました、ね、それとですね、今言ったように前田牧師が来られて大和ゴスペルの CD を作りましたので、これから編集するんですかね、やるんだと思うんですけども、一応声を取ったということなんで、祭典のものができるように、神様が最も喜ばれるもの、そして CD 作った今回の目的 その今回はヒーリングっていう、なんていうかあれだそうですので、だけど内容は明るい喜びの歌が多いんですけども、ね、だけどそのなんていうかな、本当に傷んでる人たちに届いて、その本当にその CD を神様が作らせた目的がなるようにですね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。まもなく発売になると思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。さて、それで、それと もう一つ嬉しいことがあって、今日の第一礼拝にですね、ナイジェリアのドクターの方が来られたんですけども、ね、2には今後のドクターの方が来られてますけど、ね、あので、ね、1にはナイジェリアのドクターの方が来られたんですけど、そのナイジェリアのドクターの方と熱拳で同じクラスって言っていいのかな、もうドクターだから、なんかこう同じクラスっていうか同じところにいらっしゃるミャンマー人の方が来られたんですね。ミャンマー人の方がね、そのミャンマー人の方は、まあ、まだイエス様を信じてなかったし、福音を聞いたこともなかったそうですけども、礼拝に来られて、最初分からないで聖餐を取ろうとされたんですけど、まだイエス様のことを信じてなかったし分かってなかったんで、その時は取れなかった、待ってもらったんですけど、終わった後ですね、佐賀井牧師が福音を語られまして、きちっとイエス様を、ね、信じたということなんですよ。だからイエス様を信じられまして感謝したいと言われました。今日は実は5月22日で、先週話しましたように長崎はペンテコステにスタートしなさいと言われたんで、まあ、ペンテコステが長崎教会の誕生日なんですけど、日付からいくと1988年の5月22日だったんで、ちょうど日付でいくと今日が28回目で29年目のスタートなんですけど、まあ、その日に、ね、祈ってたんですね。救いが起こるようにってね。そしたらフィリピンの方でもアフリカでもなくてミャンマー人が来ました。なんかすごい、神様ってユニークだと思いますよね。イエス様を信じることができて本当にね、感謝したいと思います。もう一度神様にね、感謝しましょう。ハレルヤ、感謝します。さて、それで今日は先ほども言いましたけれども、その使徒の働きの6章の7節の言葉ですね、これを最初話そうと思っていて、司法の頭にも書いたんですけども、これは長崎教会に与えられている言葉で、今日はこれを話しませんが、これは長崎教会に与えていることです。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムでというのは、私たちにとってはエルサレムというのは長崎ね、このエルサレムは本当のエルサレムですけども、ね、この長崎で弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが、祭司たちというのはカトリックの司祭をはじめ多宗教の指導者たちが本当に福音を聞いて生きた信仰を持って次々に信仰に入った。宗教をやめて生きた信仰に、キリストを信じる信仰に入ってこの教会に導かれてくると、まあ、そういう言葉を、まあ、そういうふうに示されております。ね、ただ今日はこれは話しませんけど、これはうちの教会に与えられている神様からの言葉なので、皆さんもぜひ知っててください。で、今日は使徒の働きの3章からお話をしたいと思っていますが、まあ、ここをね、今日は解説するというよりも、さっき言いましたその金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、なぜのですなって歩けっていうね、この御言葉を中心にお話をしたいと思います。で、どういうステーションかと言いますと、御言葉を開けてくれますかね。どういうステーションかと言いますとですね、これはペトロとヨハネが2人で、見合いに行ったんですけれども、その時に実は生まれつき足の利かない人というのは、まあ、今で言えば車椅子と思ってください。一度も歩いたことのない、歩けなかった人がいた。で、当時は社会福祉がなかったんですが、しかしユダヤ人はそういうハンディを持った人や貧しい人たちに施しをすることは神に仕えることの一つだったので、ある意味で社会福祉以上に確かだったんですね。神に仕えることの一つだから、だからその宮というのは神殿ですけど、宮のその美しの門というところに置いてもらったら、そこで宮に来る人たちがその施しをくれると。で、その施しによって生活をしたんですね。だから毎日毎日その宮の門のところに連れてってもらって、そこに置いてもらう、そしたら施しをもらって、それで生きていくということで、まあ、生活は困ってなかったと思います。でもそうやって彼らは生きていた、彼は生きてたわけですね、このね。で、それでその日もいつものようにその美しの門という宮の門のところに置いてもらったわけですね。そしたらペテロとヨハネが午後3時の祈り時間って書いてありますので、ユダヤ人は1日に何度かお祈りをするんですけど、それ良き習慣ですね、これ良い習慣です。それを、まあ、彼らはイエス様を信じたと思っていて、まあ、宮に登って祈ろうとした時にちょうどそこにいたわけですよね。それで当然その、足の悪かった人、足の慣れた人は施しをくださいってこう求めたわけです。誰いつでもするようにね。そしたらペテロとヨハネがその見てですね、ここじっと見てって書いてますね、じっと見てってね、これね、施しを求めたらそのとこ見つめてって書いてます ね見つめて、ね、で私たちを見なさいって言ったと。やっぱり施しをくださいって言った時にじっと見つめて私たちを見なさい、ルカットミーって言われたらですね、ルカットアスカって言われたらですね、やっぱり期待しませんか。この人たちは100円じゃない1000円、もしかしたら1万円って、普通そうですよね、やっぱりね。ところがそういった後に何かをもらえると思って二人目を注いだ、そりゃそうでしょう。その後に今日のことなんです、ね、今日はこの御言葉を中心に簡単に話しましたけど、その後に今日のことなんですね。金銀は私にはない、ここはよく言われるんですね、金銀は私にはない、アメンって言ってね。でも今日は 考えたらこれは中心じゃないんです。金銀私にはないって言葉は中心じゃなくてその後なんですね。金銀私にはない、あなたが求めているものは十分にあげれないかもしれない、しかし私にあるものがある、私にあるものをあげよう、なぜならイエスは何よって歩きなさいって言ったんですね。ここから今日2つねちょっとお話したいんですね。イエス様、あのこのペテロとヨハネの側にと、それからこの生まれつき足の悪かった人の側に立って2つのことを話したいんですけど、まず1つはペテロとヨハネはこうねじっと見て、で金銀私にはない、ね、あなたが欲しいものはあがえない、でも私にあるものがあるんだって、何があるかって、まああるって書いてあるからね、こういう言い方しますけど、ナザレのイエスキリストを、まあ、持ってるって言い方してるんだけど、まあ、一緒にいらっしゃるんですけど、まあ、あるものって書いてあるからね、イエスキリストを持ってる、ここにいらっしゃる、一緒にいるんだって、でこのイエスの名によって歩け、このイエス様は、ね、あなたを歩かせることができる、そのあなたが貧しい根本的な、その施しを受けなきゃいけない根本的な原因は、その足が悪くて歩けないからだろう、その根本解決ができるからっていうことを言ったわけですね。で何を言ったかというと、彼らはイエス・キリストを、まあ、持っていたっていう言い方してるかもしれないけど、キリストと共に生きていた、神学的にじゃなくて建前じゃなくて本当にイエス・キリストと共に生きていて、このキリストがうちに住んでいて、キリストと共に生きていたから、キリストがなされることを行うことができた。で先週話した使徒行伝の2章で本当に聖霊に満たされていた彼らは、聖のバプテスマを受けても聖霊に満ち溢れていた彼らはイエス様と一緒に生きていたので、この人なんて歩けって言われたんですね。で皆さん今日ね、イエス様と一緒に生きてますよね。イエス様は一緒にいらっしゃいますよね。神学的には全員いらっしゃいます、安心してください。そう感じなくてもいらっしゃいますけど、そうもちろんそうなんだけど、その実質なんていうかな、本当にその実質に生きている時、聖霊に注がれて、実は私たちを通して神の働きが起こるわけですよね。神が一緒にいらっしゃるから。でペテロとヨハネは考えてください、使徒行伝入る前は本当に恐れていたんですよ。ユダヤ人は怖くて逃げてたんですよ、隠れていたんですよ。その彼が今では車椅子の方、足の抜けない方に向かって、ね、私には、ね、あるものがあるんだって、お金はないけどあるものがあるんだ、歩きなさいって言ってこう歩かせるってのはすごい大胆ですよね。そういうことができるほどイエス様と一緒にこうイエス様と共にいたんですね。これでイエス様は今あなたと一緒にいらっしゃるんです。こういうことを神様は私を通してなすることができない。これ誰かだったら悔しい、ペンテコステで聖霊を受けたからですね、溢れてたからです。で、今リバイバル始まったと言われて、明らかにね問いが変わってきてね、聖霊の添い換えがね日本にも始まろうとしてぐーって。で私は長崎教会はもちろんですけど、小児科クリスチャンセンターはもちろんですけども、我々の教会ね、でもそれ以外の他の教会にも神様がこの国に霊の添い換えを始めて、カリスマが現れ始めると本気で思ってるんですね。そういう時が来ようとしたわけですね。でパウロ牧師はこの前面白いことを言われました。アフリカのウガンダだったっけ、ウガンダですよね、この前行ったの。ウガンダ行った時にすごい霊の添い換えがあったと。で最初日本人が行くと、日本人はあんまりクリスチャンがいないし、いわゆる日本人は奉仕に行ってもカリスマを用いないから、なんかあんまり期待されてないんですって。でそれでそんな感じだったと。ところが1回目の集会で神様がすぐ望んでくださって、カリスマの技が起こったら、いきなり5つ収穫を増やしてきたって。いやこれ露骨なんです結構ね、5つ増やしてきたって、これ分かります、私も言っておきますからね。しかもあるところはもう時間がないから、いきなり集会して行ったそうですね。ベニジャミさんがね、申し訳ないけど急だったこともあって、そんなに人集まらないと思うって言ったのに3000人集まったんです。教会はバックについてないのに、なぜかって技が起こったから、人が人を呼んできて、でその時に面白いって言いましたよね、すごい霊の添い換えがあったので、ね、本当に技が起こったんですって。でその時にこういう時死人が蘇るんだなって本気で思った。でもし死人がいたら蘇るだろうって、そう思える信仰があったって、ね、ということを言っておられました、ね、でなんか聞いたらアフリカでは死人がね、なんか連れてきて、クルセードに連れてきて並べてて、そこで一回やったりするって言ってましたね。日本でちょっとできないでしょうね、それはね、いろんな問題があってね。でもそれでそういうことがあった。でそれで礼拝の時にもすごく霊の添い換えがあったので、耳の聞こえない人を立ってもらったら9人ぐらいいて、その場ですぐ祈ったんです。その上高段からね、一人一人手を挙げてみて、そしてすぐその場で確認してもらったら、ね、隣の人に言ってもらって確認してもらったら、9人中6人って言ったっけ、7人って言ったっけが、もう治っちゃったってね。 言ってましたね。それはもう本当になんか望んでるので、神がなされるってこう思う。日本ではまだできませんとか言ってましたよね。それあるね、そのある霊的なある吸いかけなんです。でも皆さんね、これから日本でそれが始まります。霊の吸いかけが、そしたら皆さんのうちにイエス様いるんですよ。でこの方は癒してくださる方なんです。このイエス様は奇跡をなされる方なんです。この方は解決できるお方なんです。この方は救うことがおできになるんですね。でその方が一緒になられるんですね。でこの霊の吸いかけが始まるときにそれが現れてくる。でね、このペテロとヨハネたちはね、それが成したわけですね。これじゃあね、霊の吸いがないとダメなのかというとね、もちろん一つ重要なことですけど、もう一つあってですね、霊の吸いかけというのとは違う形でこの神の技が現れる。私を通したときはどういうときかというとね、神の言葉に立って踏み出すときなんです。本当に神の言葉を単純に信じて踏み出すときなんですね。何度か話しましたけど、これは話してない。先月、今月も言ったんですけど、これは先月の話。4月に飯塚に行ったときに、その前の月、3月か2月に飯塚で、カリスマのセミナーをしたときに、一人のご婦人、50代のご婦人がですね、ちょっと信仰がダウンしたんですけど、その話を聞いて、すごく心が燃やされて、そうだ、やっぱりカリスマの働きを忠実にしよう。もうこれから真剣に心を定めて祈ろうと思ったんですって。で、お家に帰って、ご主人もクリスチャンなんですけど、ご主人がいろいろちょっと病気があるんですね。で特にその時お尻がね、なんかこう、太もものあたりがなんかこうね、肉がごっそりこう落ち込んだ感じで、もう本当にこう腰が痛くてこう、ちょっと大変だったんですね。そしたら、お祈りしようって言ってね、こう心を定めて、真剣に祈ったんですって。もう本当に神様って。そしたら、ね、熱くなってきたんですって。で、あ、すごいと思って祈ってたら、その、へこんでるっていうか、こうね、こう落ち込んでるそのところはね、祈ってたらね、盛り上がってきたんです、こうやってグーって。それで、でもそれで最初信じれなくてね、なんか自分で勝手に思ってないかと思って、と思ってね、ちょっと お父さんって言うそうですね、お父さん、ちょっと脱いでみて、とか言ってね、本当に盛り上がってきたんですって。でそれ土曜日だったの。まあ土曜日でいつか正解するからね、いつも。それで、なんかものすごく嬉しくなったって、うわ神様私として働いてくれると思ってね、目に見える形で。そしてね、ご主人もびっくりして、で日曜日教会来てね、あれやっぱりへこんでないかと思って見たそうですけど大丈夫で、それでみんなに証しをして、月曜日病院に行ったら病院の先生が、どうしたんだとか言って、って言って驚いたって言うんですね。病院の先生が、病院の先生も認めてくれるぐらいに癒されちゃったの。でその週間の時にはもうそれから数週間経ったんですけど、今もう見てくださいとか言ってね、本当に癒されたんですよね。これはね、これなんかと、ね、心を定めて祈ろうって決めて、ね、御言葉を聞いて、そうだ本当にとにかく忠実にやろうって決めてやった時なんですよね。これつい最近の証、ね、ご主人も50代なんです。面白いですよね。これね、神の言葉に応答して踏み出す時に主が働いてくださる。で同じようなことが、何度話しましたけど、ペテロ伊藤牧師、今大牟田ですけど昔熊本だった方ね、ありますよね。奥様が、なんていう病気か、ちょっとすみません、難しい病名だったんで、30までしか生きれないってね、そういう病気だった。あ、側腕なんとか症だった、名前忘れました、ごめんなさいね。側腕なんとか症って言って、それでもう最初から30まで、30まで生きたら上出来ですって言われてて、その年ぐらいに達してたん。そしてある時からものすごい痛くて、ね、寝返りも打てない。ちょっと座っただけでも痛たたっていうぐらい痛くなって、もうなんか見ていてもかわいそうなぐらいだったと。で大学病院に行ったそうですね。だ先生が言われたそうですね、時が来ましたねって。つまりもう寿命が、時が来ましたねって言われた。で2つだけ方法があります。1つは麻薬を打って痛みを蹴散らす、痛みをね蹴散らして、でもそれで時を待つ。もう1つは手術をしてちょっとだけ伸ばせる、ほんの数ヶ月、ほんのそれと伸ばせるけど、ね、そしてまあもうこの2つあると、どっちにしますかって言われたそうですね。で伊藤牧師はですね、奥さんが大好きなんです、ご存知だと思いますけども。それでね、戻ってきてですね、奥さんと2人でね、ドドーッと落ち込んだって。痛みを散らしてもなくなるし、ほんの数回伸ばしてもなくなるって。これ本当になんかね、もうドドーッと落ち込んだんですね。でその時ちょうどね、主の時間のクリスチャンセンターの熊本教会にちょうど来始めた頃だったんですね。でそこで蒼天祈祷ってことを教えられて、蒼天に教会に行って出てて、 で、ある日教会で争点がない日に夫婦で争点をして痛いんだけど争点をして聖書を開いたらちょうどマルコの16章で病人に手を置けば癒されますってところだったの。でなぜかその言葉がすごい心に響いたんですって。病人に手を置けば癒されます。でまだ牧師でも何でもないですよ。子孫が来始めた子で進学生にもなってないんですよ。あそうか、ただ奥さんに治ってほしいだけ。あ病人に手を置けば癒される。あそうか、手を置けば治るんだと思って単純にじゃあその痛いところね、痛むからほそっとそっとそっと手を添えただけで、そして言ってました、牧師の身を見まねで、どちらの神様癒してください、イエス様は何よって癒されよ、治れ、悪霊出ていけって、こう身を見まねでとにかくやったんですって。真剣だけどね。 でも言ってました、治るとは思ってないそうですね。でも真剣にやったんです、その言葉に立って。そしたらね、奥さんが言ったんですね、痛くないってね。でも信じなくて本当って言ったんですね。本当に痛くないって言うからね、こうちょっと揺すったんですって、こうね、車でちょっとだけ痛くないって、本当とか言ってこう思いっきり揺すったんですって痛くないって。大学生のボランティアが前の晩から泊まってたんで、助けて、その人が見てびっくりして、本当に痛くないんですかって言って、そのボランティアの人も一緒に踊って喜んだって言ってますよね。現実で起こったんです。今からもう十数年前、20年近く前ですね。今も生きておられます。年齢言ったら晴美さんに怒られるから言いませんさっきの FF に入れます、ね、若く見ますが、つまり時が来ましたねって大学病院の先生が言って、もうね言ったのに神の言葉に単純に立ったら生きたんですから。彼がその時すごい信仰とかいいんじゃないんですよ、まだ新学生でも何でもあった、でも単純に神の言葉で治ってほしいっていう本当に神様の信仰と奥さんにないでしょうね。神は働いたんですよ、ね、もちろん性が激しくなどむとき一つ働きます。もう一つはね、本当に神の言葉に単純に立って踏み出すときにね、主が働くんですね。で、そうは言うんですけど、じゃあどうしたら聖霊の添いかけを受けたり神の言葉にこうして単純に従っていく、まあ、勇気って言ったでしょうね。神の言葉に従う勇気っていうか大胆さが与えられるんでしょうね。先週話しましたよね、彼らはこのペンテコステの時何しかって集まって祈ってたんですね。で、実は教会に集まって祈るってすごく大事なんで、オンラインの方ね、21世紀は教会に集まるっていうのはこの場に来るのはもちろんいいけど、来れなくてもオンラインで一緒にね、時を場所を超えて一つになり、でスカイプとかいろんな方法で祈って、ね、場所が離れていても祈れますから、こうやって一緒に祈る時に神が働くんですね。で、今話した例えば、その飯塚の方はね、その聖会に来たわけですよ。そこで神の言葉を聞いたわけでしょ。で祈り始めた。で伊藤牧師も教会に来て争点に沿い始めて、そこで争点の祈るようになって自分たちで祈った時に言葉を聞いたわけでしょ。身体に集まって祈るってすごく重要なんだ。これはこれね、これ大きいことをね覚えてください。でもう一つね、今度はね、これはあのさっき言ったペテロとヨハネ側なんですけど、この生まれつき足の悪かった人、泣いてた人から言えば、この人はもう、治りようがないんですね、これね。で、それをあの足が悪いということを受け止めて生きていくと。そしてとにかくその美しなものに連れてもらって、そしてお金をもらって施しをもらって、それで生きていくというのが彼の人生だったわけです。おそらく彼の人生においてその自分で歩けるようになるとか自分で何とかするってことは発想さえできなかったと思うんですね。その当時それを発想すること自体が無理だったと思うんですね。ところが何があったかというと、ペテロたちは金銀は私にはないって言ったのは、まあ、お金がないっていうこと以上に、あなたが目の前で抱えている問題に対する解決じゃなくて、そのなんで金銀が必要か、施しがいるかって言ったら足が泣いてるからで、この足が癒されて歩けるようになればもう施しはいらない。自分の足で歩いて自分で稼いで自分で生きていけるわけでしょ。つまりその目の前の金銀はあげれないけど根本の解決はあげれるよって言ったの。根本の答えはあげれるって。イエス様ってね、こういうとこがあるんです。私は目の前の解決を求めるんですよ。目の前のこうなんかこうね、でも神様はそれを落としてしまった根本の原因そのものに働いて、それを根本から直すんですね。分かりやすいのは、何度かしてダビデ村上牧師、今日はちょっと現象の話じゃなくてその根本のことに目を留めて話しますね。 ダビデ・村上牧師はですね、何かというと、クリスチャンになった後も、いろんな事情があってですね、クリスチャンになる前に、負債がいっぱいあった、ね、負債って借金のことをね、夫婦じゃなくて、ね、借金のことは、ね、借金がいっぱいあった、ね、そしてクリスチャンになった後もなかなかいろんなことをやめなくて負債がいっぱいになって、生命保険に入ってた。で彼は思った、ね、もう情けないって自分で、そしてもうこのままじゃどうしようもないと、ね、家族にも申し訳ないから、自殺して、でも自殺に見えないように死んで、その保険で負債を全部払ってもらって、余ったお金で家族が生きていけば、最後に家族に迷惑かけないで済むかなって真面目に考えたそうですね。真面目にね。そして彼は真剣に真面目に考えて、ある釣りが好きだったから、すぐ滝が急流が滝が来るとこがあって、ここに飛び込めば死ねるなと思った。滑って転んだように見せて、ね、思った。それでね、本気で思って、それで車でそこに行って、釣り板を持って行って、それでこうじっとね見たんですけど、そこまで行って飛び込もうと思うけど勇気がなくて帰ってきたんですって。1日目で、2日目行ってまたね飛び込めなくて帰ってきたんですって。で3日目ね、これじゃまずいと思って3日目ですね、ちょっとお酒持って行ってお酒飲んで、その勢いで飛び込んだんですって、ね、で急に飛び込んでバンと飛び込んだしかね、あ、これで持ってて死ねると思って、こう飛び込んでザーッとこうね、その滝にガーッと流されちゃった。あーって流されて、はっと気がついた、あ、立ってたん、浅瀬で。はっと気がついたら浅瀬で立ってたん。あー死ねなかったと思ってね、そう思ったんですよ。もっぺん行こうと思ったんですよ。もっぺん行こうって、その瞬間声が聞こえたんです。はっきり、私のところに来なさいって、私のところに来なさいって、その声ははっきり分かったんですって。これは本人の問題です。イエス様だって、そのイエス様に私の来なさいって言われた瞬間、涙が止まらなくなったんですって。でここから面白いんですね。ああそうだと思って、私も来なさいって、イエス様も来なさいって、すぐ教会行こうと思ったんですって。教会のとこ行こうと思って、びしょ濡れでしょ、ちゃんと車に着替えが用意してあったこれが面白いですね。これが村上牧師だし、ね、でもそれで着替えて教会に行って、面白いですね。借金は何にもお金は来なかったんですよ。でも彼は根本が変わっちゃったんです。それから一切そういうギャンブルもお酒もタバコも、お酒タバコは別の方法なんですけど、それ以前なんですけど、完全に解放されて、そして思った、とにかく返していこうって、誠実に真剣に働いて、で返し始めたの、ね、そうするとですね、夫婦バラバラ、家族バラバラだったんです。もう奥さんも子供のまま結婚しちゃったから大変で、で子供たちも、もうその彼の地域内の警察が、長女も次女も有名で、長女は今穏やかな子になりましたけど、私、ね、前はですね、すごかったの。ペテロ伊藤牧師がね、怖くて声かけれなかったの。それぐらいすごかったの。で今、とっても穏やかなね、お父さんに優しい子ですけどね、あれでね、そういう状況だった、家族が。ところがね、彼が本当に真剣そうから変わったでしょ。借金はすぐ返らない。ちょっと手術返していったの。でもその機会に何が起こったかというと、夫婦が本当に一つになって、家族が一つになって、2年前ぐらいの長崎教会キャンプの時ね、孫も含めてみんなで食堂を囲んでたじゃないですか。とっても仲良く明るく、あれ考えられないですよね。回復したんです。で神様はすぐお金を与えなかったけど、彼の根本を作り変えて、家族を全部回復させて、そしてね、境内も今負債がほとんどなくなってきました。もうちょっとだけ残ってるんですね。で言ってました、この負債がなくなった時にきっと神のなんかが始まるって。で一緒になってますよ。でね、国民銀行保険も払ってなかったそうです。相当なお金全部払ったんですって。偉いと思いますよ。国民銀行保険ってお金かかるから全部ちゃんと払ったんですって。保険、国民銀行保険ではね、なんかもう態度が変わるんですよ。あ、どうもって、急に態度変わったって言ってましたよね。その証書記の時ね、びっくりしたの。一回ね、電気ガス水道止められたのにね、ちゃんと払うって、神の前に、人じゃない、神の前に、本当に変わったんですよ。これはね、やっぱね、神様目の前じゃなくて根本を作り変えた。そしたらね、今本当に家族が一つになったでしょ。でこの前地震の時言ってましたね、次女の方、この方もいろいろあったんですけどね、一番パニックってたのはお母さんだとか言ってね、お母さんがパニックるものだから私はパニックれなかったとか言ってねでお母さんがね、いやだって怖かったもんとか言ってましたけどでもね、なんかそういう会話ができて本当に明るくなれるって、ね、神様は根本から解決するんです。あれ、それを主はなされるってことをしてほしいんですね。 でみなさんね、イエス様は私の人生に対していろんな目の前の問題があると思います。誤解しないでください。その目の前の問題を解決することはイエス様にとっては難しくありません。期待してください。でも根本が変わらなければ繰り返すでしょ、繰り返すでしょ。主はね、例えばこの時ペテロとヨハネがね、ちょっと多めのお金あげたらね、おいしいものを食べれたり、いつもより長く保つかもしれませんね。でもまた来なきゃいけないんですよ。でも立ち上がって歩けるようになったら、彼はもう座りに来なくていいんです。この人ね、これね、私大事杯で言ったんですね。この後こう踊ってね、もう喜んで、彼が生まれて初めて歩いた後、最初にしたことは踊りながら賛美しながら宮に入っていったんですね。で実はね、これね、杉野さんが中にこの役やってほしいですね。まあ、男性だからね、ちょっと女性だからまだいいんだけどね、なんかね、ね、なだめになって歩け歩けって立ち上がって歩きなさいって、まあ、手を差したんですね。これ今日の説教の中心だけど、手を差し伸べたんで、歩いたこと一回もないからわからない、ちょっと助けてあげた、ね、これ今日の説教のメインじゃないけど、ちょっと助けてあげた、皆さん助けてあげてください。ちょっとほいたら手を振ってもらって助けてもらったら、立ち上がった瞬間足とくるぶしが強くなったって書いてあるでしょ。次の節ぐらいかな、ね、右の手を取って正したって書いてあるじゃないですかね。するとたちまち足の彼の足とくるぶしが強くなったでしょ。ちょっと助けてあげたら、うわーって、だって足が泣いたからね、泣いた足がグググググってこう、いや天国行ってみたいですよね。これすっごい感動したでしょうね。神の愛の騒動ですよね。グワッて、そしてね、いや嬉しかったと思いませんか。生まれて初めて歩けたね、これ杉の踊りかなんかしたでしょうね、こうやってね。ね、杉野さんは指がまっすぐ伸びてるんです、体操してたから。ね、これおいでね、宮に入っていったわけですよ。ね、これ本当嬉しかったと思います。で彼は当然その後自分で稼ぎようになり、今度はね、施しをするがいになったはずなんです。嬉しかったと思いますよ。人を助ける施しをするがいになった時、本当に嬉しかったと思いますよ。これが神様なんですよ。これがイエス様なんですよ。で神様はね、あなたの目の前のことだけじゃなくて、根本から解決を与えて、本当にあなたの人生を、ね、作り変えてくださるんです。それを主がなさってくださる。でそれをまず私は受けることができるのと、ですか、ペトロやヨハネのように、そのキリストがお互いのうちに住んでるんです。間違いなく住んでます。今日皆さんいつも知ってるから。でその方が御言葉に立って踏み出すとき、あるいは霊の世界を豊かに受けるとき、私たちを通して主が働かれるんですよ。私も言いたいですよね。なだらにイエスは何をって歩きなさい、さあどうぞとかね、なだらにイエスになって癒されなさい、大丈夫とかね、なだらにイエスになって解決しなさいってね、笑顔とか言ってね、いいですよね。いやこれね、本当に起こるんですよ。でこれから霊の世界がこの国に始まるから、それが私たち人を通して始まります。で自分はこう癒されたり受けることも嬉しいけど、自分を通してその神の恵みが流れていってね、与える側になった時にね、人ってね、嬉しいようにできてるんです。神に捨ててくられてるから。ペトロとヨハネ嬉しかったと思います。自分たちを通してこの人が本当に喜んで宮に入っていくのを見た時、ものすごく嬉しかったでしょうね。そういう祝福がね、これからね、始まってくるということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきましょうかね。ちょうどなんですよね。最近はもう余計な話はしないって決めてるんで。どうぞ、ね、2つ今日話しました。私たち自身がこの元々の明日の泣いた人みたいに、本当にイエス様によって根本から作り変えられて祝福されるということ、同時に今度は私のうちにイエス様が住んでるから、私を通してそのイエス様が働いてくださるんだってことね、これをね、ぜひ覚えてほしいと思います。でそれがこの時代これから起こります。あの人期待してください。ただ一つね、皆さんを通して本当にどんなにすごいことをお知らせしてくださっても、お互い高ぶらないように気をつけましょう。この時代に生かされていて、そういう時に生きるからその恵みに預かれるんですね。これは恵みです、ね、神様がね、そういう時代に生かしてくださったことをね、感謝して栄光をね、神に返していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。生まれつき足の苗ていた人は一度も歩いたことがなかったので、いつも施しを求めながら生きていました。当時のユダヤ人たちはちゃんと施しをしたので、生活に困っていたわけではないと思います。でも彼の心は何か希望も幻もなかったでしょう。でもペトロとヨハネに会った時、まさかそんなこと起こると思ってなかった。足が苗ていた足が創造されて、 歩けるようになり、踊れるようになり、本当にイエス様どんなに嬉しかったかと思います。そういう奇跡が彼の人生に起こり、やがて彼は施しを与える側に変えられたことを感謝します。同じことが私たち一人一人の人生に具体的に現れて、本当に私たちが作り変えられ、まさに神の栄光の現れを見ていくことができるように導いてください。またあのペテロとヨハネ、弱かったペテロとヨハネ、うまくいってなかったペテロとヨハネが本当に一つになって、この主の働きをなすことができたことをありがとうございます。金銀私にはない、でも私にあるものをあげよう、私のイエス様がいらっしゃいます。とペテロとヨハネと同じように、ナザレの人だって歩けって大胆に語ることのできる、その実質を私たちに表してくださり、私を通してその技を具体的に表してくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が心からあなたに向かって祈った願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、その人に、またその自分自身にあなたの身において癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの身によって目指心と体を癒しされよ。イエス・キリストの身によって目指る治れ。膝の痛み、腰の痛み、癒しされよ。夜眠れない不眠、イエス様という不眠を、不眠をもたらしている病、悪霊、イエス様と命ずる、その人の力、され、癒されよ。今晩から熟睡できるように、心と体に触れて、今晩から熟睡できるように、不眠の力を打ち砕く。シャローム、シャローム、シャローム。本当に心に平安と、喜びをくださって、熟睡できるようにしてください。オンラインされている方で熱のある方、咳が出る方、咳を止めてくださり、熱を下げてください。イエス様って命ずる、熱を下がれ、咳を止まれ、イエス様何よって、イエス様何よって下れよ。感謝します。なんかすごく大切な方、子供たちのこととか、それで祈ってる方がいて、祈っても祈っても変わらないので、なんか、ちょっと落胆してる方がいるんですけど、主はやります。あなたの祈りは届いています。安心しなさい。そう遠くないうちにあなたの祈りの答えをあなたは見るでしょう。でその時にあなたの願った以上のこと、今日のメッセージではないですけど、なんか根本から神様が作り変えてくださったのを見て驚くようになると、主はやります。イエス様ありがとうございます。一人一人に主が触れていることをありがとうございます。なんか新しい踏み出そうとしている方がいらっしゃるんですけど、なんかこう怖いわけじゃないんだけど、なんか、大丈夫かなと思ってるんですけど、主はやります。安心しなさい。大丈夫です。私があなたと共にいる。私がこのあなたのこの歩みを助けていこう。困難は許されます。嫌なこともあります。しかしあなたはその中で勝利していくでしょう。安心しなさい。私はあなたをこの中で驚くほど豊かに祝福していこうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。お一人お一人に触れ働いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。 アーメン。アーメン。どうぞお座りください。